ヨハネによる主イエス・キリストの受難。
夕食の後、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て言われた。
誰を探しているのか。
彼らは答えた。
イエス
は言われた。
私である。
イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われた時、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスは重ねてお尋ねになった。
誰を探しているのか。
彼らは言った。するとイエスは言われた。
私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。
それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。
剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。
そこで一帯の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの舅だったからである。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペトロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペトロを中に入れた。門番の女中はペトロに言った。
あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。
ペトロは言った。
違う。
しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペトロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。
私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。
イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人がイエスを平手で打って言った。
大祭司に向かってそんな返事の仕方があるか。
イエスは答えられた。
何か悪いことを私が言ったのなら、その悪い心を証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を撃つのか。
アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カイアファのもとに送った。シモン・ペトロは立って火に当たっていた。人々は言った。
お前もあの男の弟子の一人ではないのか。
ペトロは打ち消して言った。
違う。
大祭司のしもべの一人でペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。
園であの男と一緒にいるのを私に見られたのでは、見られた たではないか。
ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで杉越の食事をするためである。そこでピラトが彼らのところへ出てきて言った。
どういう罪でこの男を訴えるのか。
彼らは答えて言った。ピラトは言った。
あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁け。
ユダヤ人たちは言った。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてイエスの言われた言葉が実現するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入りイエスを呼び出して言った。
お前がユダヤ人の王なのか。
イエスはお答えになった。
あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。
ピラトは言い返した。
私はユダヤ人なのか。お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。
イエスはお答えになった。
私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように、部下が固かったことだろう。しかし実際、私の国はこの世には属していない。
そこでピラトが言った。
それではやはり王なのか。
イエスはお答えになった。
私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。
ピラトは言った。
真理とは何か。
ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきて言った。
私はあの男に何の罪も見出せない。ところで杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか。
すると彼らは大声で言い返した。バラバは強盗であった。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきては平手で打って言った。
ユダヤ人の王、万歳。
ピラトはまた出てきて言った。
見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。
イエスは茨の冠をかぶり、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは言った。
見よ、この男だ。
祭司長たちや下役たちはイエスを見ると叫んだ。ピラトは言った。
あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。
ユダヤ人たちは答えた。ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ、再び総督官邸の中に入ってイエスに言った。
お前はどこから来たのか。
しかしイエスは答えようとされなかった。そこでピラトは言った。
私に答えないのか。お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。
イエスは答えられた。
神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。 だから私をあなたに引き渡した者の罪はもって重い。
そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。ピラトはこれらの言葉を聞くとイエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち敷石という場所で裁判の席に着かせた。それは杉越祭の準備の日の正午頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。
見よ、あなたたちの王だ。
彼らは叫んだ。ピラトは言った。
あなたたちの王を私が十字架につけるのか。
祭司長たちは答えた。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。ユダヤ人の祭司長たちはピラトに言った。
ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてください。
しかしピラトは答えた。
私が書いたものはその書いたままにしておけ。
兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そこで話し合った。
これは裂かないで、誰のものになるか、くじ引きで決めよう。
それは、彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いた、という聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に言われた。
夫人よ、ご覧なさい、あなたの子です。
それから弟子に言われた。
見なさい、あなたの母です。
その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り言われた。
乾く。
こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受け取ると言われた。
成し遂げられた。
そして頭を垂れて、息を引き取られた。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男ともう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみるとすでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。その者はあなた方にも信じさせるために、 自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。その後、イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフが、イエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したので、ヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへ、かつてあるよ、イエスのもとに来たことのあるニコデモも、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったので、そこにイエスを納めた。